ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月31日菅官房長官は定例記者会見において我が国の対北朝鮮措置に関する発表を行いました。菅官房長官の発言をお聞きください。
我が国の北朝鮮措置について申し上げます。我が国は北朝鮮に対して北朝鮮船籍の入港禁止措置、北朝鮮との輸出入禁止措置を取っております。これらの措置の期限が4月13日に到来するところ、本日の閣議において人道的観点から特別の事情がある場合に入港を認める例外措置を含め、これらの措置を2年間延長するための所要の手続きを取りました。これらの措置の期限の延長は北朝鮮をめぐる手腕の事情を総合的に勘案し判断をしたものであります。関係省庁間で緊密に連携を取って着実に実施をしてまいります。対北朝鮮措置については拉致核ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けた北朝鮮の具体的行動の有無を踏まえ不断に見直しを行っていく考えであります。政府としては引き続き北朝鮮が調査を迅速に行い、その結果を速やかに通報することを強く求めるとともに、すべての拉致被害者の帰国に向けて対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、全力を尽くしてまいります。
続いて、3月31日、山谷拉致問題担当大臣は、5月のアメリカ訪問及びニューヨークにおける北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムの開催につき、次の通り発表しました。
連休中の5月3日日曜日から5月6日、諸般の事情が許せばとはなりますが、アメリカのワシントン DC 及びニューヨークに出張をいたします。でワシントンでは4日月曜日にアメリカ政府関係者を中心に会談を行います。ニューヨークでは5日に北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムを日本政府主催で開催をいたします。ワシントンでの会談については現在調整中でありまして、後日改めてお知らせをしたいと思います。拉致問題や領土主権をめぐる問題を含め、私の担当事項に係る幅広い関係者にお会いして意見交換を行いたいと考えております。ニューヨークでのシンポジウムでは拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権状況についての国際的な議論をリードしてきた日本が、最近の国際社会の機運の高まりを維持・強化する上でさらなる役割を果たすことを目的として開催するものであります。すなわち昨年の COI 報告書の公表、これを受けた一連の国連人権理事会および国連総会における決議、 安保理での議論、そして先週の人権理事会決議採択という流れを北朝鮮の人権状況の改善につなげるため、我が国としてもさらに貢献をしていきたいということであり、それが拉致問題の解決にも資するという考えであります。参加者については現在調整中ですが、私が基調講演を行うほか、丸月ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者や拉致被害者ご家族等にもスピーカーとしてご参加いただく予定であります。詳細固まった段階で改めてお知らせをしたいと思っております。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月13日、最高人民会議の開催について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月9日に北朝鮮では、最高人民会議第13期第3次会議というものが開催されました。まあ、今回は特に大きな動きがなかったということが特徴であったかと思います。特に注目されますのは、最高人民会議の前日に朝鮮労働党の会議が何もなかったということであります。2014年、昨年は最高人民会議の前に政治局の会議が開かれました。2013年には党中央委員会の総会が開催されました。2012年には党の代表者会が開催をされていたわけでありますので、まあ、そうした労働党の会議が今年はなかったということが一つの大きな特徴だと言っていいと思います。まあ、おそらく北朝鮮は過去3年間で金正恩体制、金正恩指導部の基盤を固めたと、作ったと。2月に北朝鮮は党の政治局会議、さらに政治局拡大会議を行いましたが、まあ、そこで一つの区切りはつけたんだとおそらく考えているんだろうと思います。そうなりますと、今は新しい方針をどういうふうに示していくかという段階でありますが、まあ、それはこの4月の最高人民会議の機会ではなく、10月10日に控えております朝鮮労働党創建70周年の行事の際に、そういう新しい方針を打ち出そうと、まあ、そのように考えている可能性が指摘できるかと思います。まあ、従いまして、今回の最高人民会議、大きな動きがなかったわけでありますが、人事についても特に大きな変化はありませんでした。これまで最高人民会議の際に、国防委員会のメンバーの交代というのがかなり頻繁に、しかもかなりの人数で行われてきましたが、今回はパクトチュンとキム・チュンソップが交代しただけであるという、まあ、非常に小さい範囲での人事交代であったと言っていいかと思います。もちろん昨年と同じように、来たる9月にですね、改めてもう一度最高人民会議を開催して、まあ、人事を行う可能性は当然あると言っていいと思います。特に今年は10月10日に党の創建70周年を控えておりますので、まあ、その前の9月に再び最高人民会議を開催して、まあ、そして人事も行う国防委員会のメンバーの交代ということも当然考えられると言っていいかと思います。今年の最高人民会議で最も注目されましたことは、パク・ポンジュ総理の今年の課題についての報告の中で、 経済建設と核武力建設を並進させることについての党の戦略的路線を徹底して貫徹して、そういうことをもって自衛的国防力をより強化するという、そういう発言があったことであります。この1ヶ月ほど北朝鮮は並進路線に振られる際、具体的に経済建設と核武力建設2つであることを触れることが多くなってきたと思いますが、今回の最高人民会議でもそのように核武力建設という言葉を表に出してきたと、そこが非常に目立つところだと思いますし、それは今の北朝鮮に求められているものとは全く反対のものであると言っていいかと思います。今回のその報告の中で、パク・ポンジュ総理は一方では経済建設を非常に強調しました。また人民生活向上についても努力することを明らかにしているわけですが、しかし北朝鮮が経済建設あるいは人民生活の向上といったものに成功するためには、当然ですが外からの協力が必要であり、その外からの協力を得るためには北朝鮮が再び非核化に向けて動き始めなければいけないということは明らかであろうかと思います。今回の最高人民会議はそうした非核化に再び帰ると戻るための一つの機会にもなり得たと思いますが、そこを今回北朝鮮は使わなかったということになりますので、そうなりますと次の注目は4月22日から24日までインドネシアで開催されますアジアアフリカ会議の60周年行事というものがありますので、そこで北朝鮮が非核化と朝鮮半島の非核化に向けてのコミットメントを再び表明するかどうか、それがとても注目されるところだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は北朝鮮による日本人拉致問題パンフレットから、拉致問題の解決に向けた日本政府の姿勢と取り組み体制についてご説明します。日本政府は総理大臣を本部長、拉致問題担当大臣、内閣官房長官及び外務大臣を副本部長とし、すべての国務大臣を構成員とする拉致問題対策本部を設置しています。対策本部においては、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取り組み及び総合的対策を推進しています。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、その解決なくして日朝の国交正常化はありえません。日本政府は、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく全力を尽くします。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年2月24日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
カオル兄ちゃん、信弘です。兄ちゃんが日本の地を離れてから早35年、随分と長い年月が過ぎてしまいましたね。未だに帰ってくることができないこと、本当に愛すまなく、何も言い訳ができません。ひとえに私たちの力不足としか言いようがありません。でも兄ちゃん、歳月がどれだけ経とうとも、じいちゃんやばあちゃん、兄ちゃんの姉たちの兄ちゃんに会いたい思いは変わらず、むしろ募るばかりです。我が家の中心は兄ちゃんだったのですから。どこにいようとも、近くて遠くにいようとも、このことだけは忘れずに、生き抜くことを第一に考えて行動してください。兄ちゃんの優しさで兄弟にしてもらった私ですが、40歳を過ぎて子供が授かりました。男の子ですが、今年の5月5日で2歳になります。日々成長し、新しい言葉を発するたびに親として喜びを感じます。私の場合は、兄ちゃんも承知の通り、3歳まで言葉を出せませんでした。じいちゃんばあちゃん、兄ちゃんが慈愛を持って根気強く話しかけてくれたことをかすかな記憶に残っています。初詣やお稲荷さんにものりこ姉ちゃんと行きましたね。兄ちゃんの着物姿はかっこよく、子供心に憧れたものです。兄ちゃんの記憶では、私は小学生のままでしょう。私も小学校の時に見た兄ちゃんの姿のままです。しかし、兄ちゃんがいなくなってから、じいちゃんと共に、いろんな関係者のもとに行き、手がかりをつかもうとし、私自身もいろいろ調べました。じいちゃんばあちゃんからもいろいろ伝言を受けています。早くそのメッセージを伝えたいと心から願っています。兄ちゃんの救出に関しては、日本政府にことあるごとにお願いしています。じいちゃんばあちゃんだったら、どのように行動するだろうか。お願いをするにも、これを第一に念頭に置いて発言するように努めています。時にもどかしくなることも正直ありますが、私の気持ちよりも、兄ちゃんの無事が第一と考えての行動ですので、我慢強く待っていてください。待つにも体が大事です。兄ちゃんはいつその時が来てもいいように体をいたわって待っていてください。帰国後のことは何も考えなくても大丈夫です。こちらは春の選抜がもうすぐ始まります。九州学院も出場します。いつか一緒に観戦したいですね。では再開することを願っています。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎の結婚しようよをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが 何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。